時刻は5時41分30秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。
ありがとう、笑ってくれて。
Thank you
Thank you。
いや、今日の裏横もだいぶ体力を使いましたね。
そうでしたね。
音楽聴くだけでこんなに体力使うっていうのはねなかなか珍しいですよ。
そうですね、うん、幅広い音楽でこう振られましたね。
そうだね今回だいぶ揺さぶられたね。
揺さぶられましたね。
あ、すごかったな。いや、すごかった。
すごかったですね、
うん、ね周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。なんと本日ね、
はい、
ついに
T7
が、
はい、
本編最終回。
いやー、長い歴史をついに、
うん、ね、はい、今ざっと計算したんだよね、
はい、
8年じゃないね。
そうですね、
9年と3ヶ月やってた。
うん、やってましたね。
ねえ、
はい、
これは2008年の4月4日スタートした企画、
はい、
曜日別コーナー、
うん、
当時はまずは多分15分ぐらいのコーナーだったはずなんだよね。うん、うん、がこう4時間化になって今やその2倍の30分やってるんですけど。
そうですね、
それでも時間足んないんです
か。はい、
まあ子供向けテレビ番組、
うん、
50年代60年代70年代の子供向けテレビ番組を、
うん、はい、
まあ主題歌を紹介していく、
はい、
でそれを音楽的に検証しようという企画ですよ、
うんうん、そうですね、懐かしむだけではなく、
そう懐かしいだけじゃなくてね、
うん、
音楽を主題歌を聞いて、うんうん、その主題歌このブラウン管で見ていた、
はい、
あの絵は見ずに、はい、音楽だけ聞いたらどうなのかっていうところで始めたんだよね、もともと
何気なく子供の頃 の, あの記憶で覚えているけど、
はいはい、
なんとなく覚えている、歌えるだけで、
うんうんうん、
どういう曲だったかとか、
そうそう、
どういうメロディーだったかとか、
うんうんうん、
いうところまで掘り下げて、
ね、そう、さまざまなねこの楽曲かけてきたんですけども、
はい、
回数にして、うん、450回はやってるんだよね。
うんうんうんうん、
年に 2,3 回は休んでたから、
はい、
そう考えると450、60回はやってるね。
うん、
うんうん、
そうですね、
450、60のアニソンを毎週紹介していくっていうのもなかなかないね、はいはい、
そうですよね。
今急に俺意外とすごいことやったのかもしれないとか思って
9年間かけてですもんね。
9年間かけてアニソンをずっと1曲ずつ紹介してって、それを音楽的にやっていくっていうのもなかなかないね、
うん、そうですよね、本当にすごいことだと思います。本当に一個一個の積み重ねが、
そうなんだよね、
450以上9年間の、
そうだね、
はい、
いや、そう考えると自分でもなんかすごいなって思うね。
まあ、何回か重複、うん、重複って
ありました、ね、あ、重複ありましたね。
ありました。これやってますよっていうのが、
男ドア法甲子園ポカ
ね。やってますよってありましたけど、
うん、あれ男ドア法甲子園ポカだっけ、男一匹崖大将ポカだっけ、どっち
だっけ、どっちだっけな。でも俺の時一回ありました、
ね、そう
やってますよっていう、うん、あ、
そういうね指摘をくださって、
そうですよ、
いろいろな方々のご支援を賜ってきた、
うん、そうですね、
やっぱ詳しい人からのいろいろな、
はい、
ご意見とかご指摘がないと、
はい、
またね、
そうですね、
面白くなかったわけですよ、
はい、
うん、なかなかだから実際番組になってないのも取り上げたりしたんだ。
ああ、そうですよね、
そう、
こう、まあ、それこそ裏歴史というか、
そう、うんうん、レコード化だけで終わってしまって、うん、テレビ番組にはならなかったとかさ、はい、そういうのもあったし ね、
そうですよね、
外国のものを取り上げたりとかね、
うん、
時代劇、子供向け時代劇みたいなのが60年代に初期にはあったから、
うん、
そういうのも結構長くしつこくやってましたよね。
そうですね、歴史の中の一つですからね。
そうなんだ
よね、子供向けテレビ主題歌という、
そうそうそう、
一つのこうくくりで、
そうだよ、
うん、
で、まあ、今月先月あたりからね、
はい、
いよいよ本当国民的認知度のある番組が、
いよいよでしたね、
はい、ついに来たか、ここまでと、
はい、
やっぱドリフが出てきたときに、
そうですね、
あ、
はい、
あ、来たかと、
いよいよ本当最後のもうラストスパートっていう感じですね。
それでもうサザエさん、ドラえもんですよ、
はい、
で今日本編最終
回、今日はもう絶 対分かると思います
もうみんな分かってるよね、今日何が来るか、ね、
はい、
もう最初からは分かってるだろ、もう最終回はこれに決めてたから、ね、うん、俺だから
もう相当前から
です、ね、だいぶ昔から決めてたね、
ですよね、
うん、うん、最後そこについに今日現実に来たっていうところはまた感慨深いものがあるね、
はあ、そうですよね、たどり着いたっていう感じですね。
T7 は6時からね、
はい、
お届けしますんで、
うん、
まあ楽しみに聞いてみてくれよ本当、
ね、そうですね、
で、じゃあその T7 が終わった後どうすんだっていう話ですよ、
はい、番組は終わらないですよ、
番組は終わらないですよ、うん、ね、そのコーナーもちゃんと曜日別コーナーというコーナーとしてはあるわけです、
うん、
そこでどんなじゃあ企画をやるんだ
って、そういうことですね、このなんだ、そう、曜日別コーナーの後コーナーが、
そう、曜日別コーナーはじゃあ T7 の後は何になるんだと、
何になるんですか、
発表していいですかね、
もうぜひ発表してください
一応今日発表する予定になってたからね、
そうですよね、
新しいタイトル、
はい、
新しいタイトルっていうの、要するに今まで A 面だけをやってきたんですよ、はい、T7 は、
うん、今度はオープニングテーマ A 面という、
そう、
はい、
今度は B 面エンディングテーマ、
はい、
と挿入曲だね、
挿入曲、
うん、そういったものまで、
はい、
重箱を、
はい、
まあ、つついてみようということで、
はい、
タッシー田代の徹底的にアンド多角的にテレビテーマ、通称 T9 くだらね、
徹底的に
アンド多角的にアンドが重要ですね、
そういうことですね、うん、
はい、これ手拍子難しいですよ多分、
そうですね
来週ちょっとりっちゃんにこの見本を見せてもらおう、
そうですね、う
ん、
もう
そう、
ぜひ、
だから8月の第2週からスタートです、
うん、
8月第1週は、はい、絆ウォークのため、
うん、
T9 はお休みです、
はい、
初回からもうお休みです第2週目からね、
あれじゃないですか、森友さんじゃないですか、
あ、森友さんですね、うん、森友さんが最初の一発目です、ね、
ギターでやるとなるとどうなる今まで7つこう音を重ねてたけど、
そうですね、
ゲッゲッゲッゲッって言ったのが2つ増える、
もう最初からそう崩れっていうタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、
お
ー、通称 T9
多角的にというのはこう 裏というかエンディングとかも
やるし、そうそうそう、
挿入曲もやるし、
そうなんです、うん、そうなんです、
多角的に、
でウルトラマンという番組を撮ってみても、ウルトラマンはエンディング曲がないんですね、はい、でもウルトラマンの挿入歌には名曲いっぱいあるんですよ、
やっぱありますよね、
そうそうそう、
だから誰々のテーマとかもやっぱそういうことですね、
そうそう、そういうことです、うん、ドカベンはだから
いやもう、うん、
ナイン全員
それだけでアルバムありますからね、
トノマのテーマとかいわきのテーマとかあるから、
そうですよね、
楽しみでしょうがないね、
はい、
1ヶ月丸々ドカベンっていうのはあり得る
それもそれでいいですね、
うん、ドカベン月間とか、はい、ウルトラマン月間とかになる、
あ、もう9年じゃ終わらないな、
うん、終わらないだろうね
すげえなー、
う
ん、
すごいところに行くと思うよ、
はい、
でも今まで T7 を聞いてきてくださった人たちの中でも、
はい、
T7 を知らないっていう人もいるでしょ、うん、だから、はい、オープニング曲も書けるよ、
お
ー、だってもう番組紹介あんましなくていいんだもん、
そうですよね、
オープニング曲この曲に対してエンディングこうだったっていう、うん、このギャップを楽しみたいね、
はい、
うん、
そのオープニングがあってこう内容本編があって、
そう
エンディング、
あ、そうそう、
なんかきつくなとか、
そうそうそうそう、
寂しいなとか、いろいろありますもんね、
そうそうそう、そういうところにこう攻めていこうかなと、多角的にね、
いいですね、
ああ、
多角的に、
ね、その前に、
はい、
T7、今日最終回でしょ、
そうです、ね、
本編、そして来週、
はい、
総集編、
総集編が残ってます
から、あのね、タッシーズセレクト T7、
はい、
TT7 っていうのはやるんだけど、いちいち考えて
タッシーズって言ったってその中にタッシー田代って入ってる、まず、
うん、でもタッシーズ T7 だから、
タッシーズタッシー田代の徹底的にテレビテーマってことですよね
そうそうそうバカみたいタッシーズチョイス、タッシーズチョイスオブザ T7 みたいな感じザでまた T が入っちゃったから、ね、ダメだこれ
ダメだこれ
あのね、120曲選んだんだけど、
100曲
にした
まあまあ
ぴったり100曲メドレ
ー、あ、100曲
100曲かける、
それも
それ全部お礼の独断 もう俺の好きなのだけをかける
9年間の
そうそうそ う, そうい
やいいですね、
うん、で歴史的価値とかそういうことはもう一切度外視して俺の好きな100曲をかけるっていうい
やもうそれだけのね、う
ん、それだけはやらせてくれっていう感じだね
そうですよ、
うんというわけですよ、
はい、
では一旦 CM を挟んでですね、
はい、
のすけくんと私のライブ情報ですね、はい、こちらをお届けしたいと思います。さあそれではライブインフォメーション、まずはのすけくん関連のライブインフォメーションです。
はい、私が所属してます2人目のジャイナー今絶賛ツアー中ですけれども、
yes!
ツアーのファイナルが、9月の2日土曜日六本木のバリットというところで
バリット
で行います、ツアーファイナル。本当にいろんな地方を回ってきて、
うん
うん、力を貯めた僕らをぜひぜひ見ていただければと思います、
ね、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。詳細は2人目のジャイナーのホームページでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあそして私無伴奏独唱歌い人語るは、はい、お盆に8月14日練馬、
うん、
B-BORN、
うんうん、
昼間の公演でございますね、イベントのゲストに出させていただきます。8月19日も土曜日です、
うん、
すごいねお盆で、
うんうん、
お盆で富士見野の産業文化センター、
はい、
そして数日後の8月22日は、
うん、
じゃがいも村鷺の宮ですね、中野区鷺の宮のじゃがいも村でワンマンライブ、
は
い、寸劇のタイトルが決定しまして、
はい、
ハモニカ
ハモニカ
ハモニカというちょっとした小芝居をやろうと思っております、
はい、
久々の単独ワンマンライブでございますのでね、
はい、
ぜひぜひお越しいただき、詳細は歌い人語るの、ホームページでよろしくお願いいたします。はい、矢継ぎ早のインフォメーションでございましたが、 CM 明けは、
はい、
いよいよ T7、うん、本編最終回でございます。お楽しみに。いやついにこの瞬間がやってまいりましたね。
そうですね、
2008年に始まった時はですね、うん、結構すぐ終わっちゃうんじゃないかなと思ってたんですよ。
おー、
うん、
はい、
まあ手元にあるアニソンの CD とか、
うん、
特撮ソングの CD とか、
はい、
あるだけかけて、
はい、
まあネタが尽きたらもう次の考えなきゃななんて思ってたんですけど、
なんか目星ものだけぐらいで、
そうでもやっぱりなんかマニアックなのも聞きたくなってきたし実際それでね喜んでくださるリスナーの方もいらっしゃって、
はい、
徐々にディープになりたくなっちゃって、
はい、
ねえ、さあもう結局ここまで9年が10年近くやってたってことなんだね。
そうですね。
ね。
で、すごいですね。
450曲ぐらいをずっと紹介してきましたが、はい、うん、本日が本編最終回、うん、来週が総集編という感じでございますが、
はい、
やってまいりました。曜日別コーナーね。
うん、
じゃあ、粛々とちょっと、厳かに、
はい、
これ最後のタイトルコールになりますか？
そうですね。これ、タッシーさんが言ってるのはどうですか？うん、
これ？
はい。
そうですかね。
はい。だってこれを言う、まあ、でもこの時代はもうみんな言ってるんですもんね、アシスタントが。
そうだね、みんなアシスタントの人が言ってきましたね、
うん、
でもまあ俺一人の単独放送の時は俺自分で言ってきましたからね。やっぱりのすけくんがやってください。
そうですか。わかりました。じゃあ、はい、僭越ながら
よろしくお願いします。
はい、はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします、
はい、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは、
うん、
昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する。さあ行きますよ、手拍子ですよ。
はい、お願いしますよ。
せーの、タッシータシロの徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお楽しみいただきます。
最後だけは真面目にやった。
そうですね、いやここやっとかないと
ここやっとかないと。
そうですね、
うん、でもすごいですね、
はい、
最後いいとこ持ってきました。
いや嬉しいですね
やりましたね、
はい、
本編最終回でございます。
そうですね、
うん、長らくのご愛顧、はい、本当にありがとうございました。というよりかは、
ね、
まあ、T9 も引き続き
そうですよね、
ご愛顧いただきたい。
最終回と言っときながら、はい、すぐ似たようなというか、
そう似たような
続編が、
そうそうそうそう、はい、もっと拡大解釈するやつが出てくるT9 の方も楽しみにしていただきたいわけでございますが、締めくくりは、はい、
そうですね、
まあ皆さんね、
はい、
ご想像の通り、
うん、
最後はこれだろうというよりか、
はい、
最初はこれだったんですよ。
これから始まったんですね。
全てはここから始まったんです
、はい
ね、子供向けテレビ番組のテーマ曲っていうのは、
うん
うん、まあ要するにこれが第一歩だったんですね、日本は、はい、
うん、
うん、素晴らしいですよ、
はい、
昭和38年、
うん、
元旦にスタートしてるんです。
そうなんですね、
すごいね、
うん、
初の国産テレビ漫画として放送開始ですよ、
うん、
ご存知皆さんね、
はい、
よく分かってらっしゃると思いますが、
うん、
今日ご紹介するのは鉄腕アトム。
お、
来ました、
来ましたね。
1963年1月1日から66年の12月31日の大晦日まで。
ほう、すごい、
すごいですね、
はい、
だからほんのちょっと俺はリアルタイム5ヶ月ぐらいリアルタイムだったんだね。
5ヶ月それ記憶はないです、ね、
生後5ヶ月リアルタイム。
記憶はないです、
ね、何がリアルタイムなんだ。鉄腕アトム、
はい、
本編最終回にご紹介しようと思います、うん、手塚治虫原作、21世紀の未来を舞台に。21世紀なんですよ。
未来なんですね、21世紀が、うん、
ね、
うん、
原子力エネルギーを、エネルギー源として、動き、人と同等の感情を持った少年ロボットアトムが活躍する物語でございます。もう皆さんねご存知だと思います
ので、そうですね、
あれこれ説明してらんないです、
はい、
サザエさんドラえもんレベルにもう説明不要、
はい、そうですよね。
というわけでございましてね、
はい、
この昭和38年の1月1日に、国産のテレビ漫画として放送が開始されたんですが、
うん、
まあ、いろいろな主題歌のバージョンがありまして、
うんうん、
これを今日はいろいろ聞きたいなと思っているわけでございますが、
はい、
まあ、だから自分の家のパソコンでいろいろとアトムの、
うん、
そのバージョン違いを検証してたんですよ、
はい、
私家で、
うん、
したらまた家族がクレームですよ。
また
ラララララララうるせえな
そんな言い方すんの。ラララララララうるせえなってそんな言い方すんの。
ね、もう大体娘たちは、はい、あ今週あ来週アトムなのみたいな来週アトムなのみたいな感じになって言うなよって
誰に
言うなよお前誰にもって言ってっていう感じですけど、
はい、
まあしこたま聞いてきて聞きたい、うん、もう知ってるでしょ曲は。
そうですね、知ってます。
いつ頃からアトムの曲知ってた。
いつ頃からだろう。もうやっぱ物心ついた頃なのか分かんない。
だろ、
やっぱもういつの間にかもう体に入ってますね。
だろ、
はい、
だラジオを聴きの皆さんも今自分で自分の人生振り返ってみて、
うん、
鉄腕アトムの歌、
うん、
いつ知ったっていうかいつこう、
うん、
ね、覚えたっていうか。
そうですよね、
うん、
だってリアルタイムで見てないのに、僕なんか見てない世代なのに、
見てない、
なのに、うん、例えば再放送でもあんま見た記憶がそんなないのに、
う
ん、主題歌は全然知ってますね。
のすけくんの世代は特にもうカラーテレビ世代、
はい、
だけど最初のアトムは白黒ですから。
そうですよね、
うん、でいつアトムの歌にこう接したんだろうって思うとね、
はい、
のすけくんが言うようになんか物心ついた時にはもう知ってた、
はい、そうですね、
うん、そこがね俺この歌のやっぱすごいとこだなって思って、うん、さっきラララララララ言ったけどさ、はい、そのやっぱりこのラララなんだよ多分ポイントは、
はい、
空を越えて、
うん、
ラララ星の彼方、
うん、
空を越えてとこの星の彼方の間にラララが入ってるってことが、
あ
その2歳3歳4歳でも、
うん、
歌えるレベルなんだよな。
なるほど、
このラララがあるからなんだよ、うん、きっと、はい、難しい言葉知らない言葉でも、
はい、
ごまかしながらでもラララだけは一緒に歌うことができる。
あーそうですね、
うん、でもう一回出てくる、
うん、
ね、一番の中に2回そのラララの部分が出てくる。
そうですね、
うん、だからこのなんかこう幼児が入っていきやすい要素がもうその時点で曲の中にあるっていうこと自体がまずすごい、
ね、う
ん、
そうですね、
うん、ね、聞きたいでしょ。
いや聞きたいです。
聞きたいよね、
はい、
聞きたいと思うんですが、その前に、
その前に
実はこの鉄腕アトム、
はい、
実写版があるのを知ってましたか。
実写版実写版って人がやったってこと。
そうですね、鉄腕アトムの放映される1963年の前、
1959
年3月7日から 1年間60年の5月28日まで実写版鉄腕アトムが放映されていました。
1年間も
今、手元に写真がございます。皆さんもググってみてください、はい、実写版鉄腕アトム、
はい、これ1年で終わってよかったもうこれ
ちょっと勘弁してほしい。
勘弁してほしいな、これ。うわー、ちょっとこれ見ない方がよかったな。
実は、徹底的にテレビテーマですから、
はい、
実写版の主題歌持ってまいりました。
おー、すげー。
皆さんが大好きなあの主題歌の前に、
お
ーこの実写版のテーマ曲を聴かない限り、先へは進められないと、はい。
そうですね。
これがまたね、
はい、
初めて聞く人がすごい多いと思うんですよ。
はい、そうでしょうね、うん。
まあ知ってる人は知ってると思いますけどね、うんうん、ファンの方、マニアの方は、はい、
うん、
私もあんまり聞いたことがなかった、
うんうん、
意外といい、
お
意外と良かった、意外と良かったし、はい、かっこよかったかな。1年間に及ぶ、一応人気はあったんですよ、
うんうん、
だって漫画でそもそも有名だったから。
ああ、そうですね、うん、
あの漫画の大好きな鉄腕アトムが実写版でテレビに登場するって言って人気は出たんですけど、
はい、
大の、その本人の手塚治虫がご不満げでしてですね、
はい、まあそうだろうな、
原作のイメージとあまりにもかけ離れているという落胆。
そう、
あとね、話もやっぱり SF が、特撮があんまりできないから。
そうですよね、
空を飛ばせるだけで相当苦労したらしいんですよ、
うんうん、
だから解決する事件とかもなんかギャングの事件とかそんなばっかになっちゃって、
いや
ちょっと探偵じみた話になっちゃってる。
そうですね。
でもその曲ね、
はい、
まずこの1959年の実写版の主題歌、
うんうんうん、
聞いていただきたいと思います。なんかこうやっぱ鉄腕アトムっぽいけど。
そうですね、
うんうん、イントロめっちゃかっこよかった。
かっこいいですこれがもし例えばアニメ版の鉄腕アトムになっても人気は出たと思います、
うん、人気は出た、
ね、この曲は、
うん、そうだよね、うん、これでもね、青木義久さん作詞、
はい、
増田勝幸作曲、うん、で歌っているのが上高田少年合唱団。だから後ほど聴いていただくあの有名なアニメの曲も上高田だから、
はい、
上高田はだから要するに両方とも歌ったグループとして。
すげえな、
すごいよ
上高田少年合唱団ってすごいですね
すごいですよ、
はい、
もうこの T7 何度も出てきてる。
そうですよね、
うん、ほらかっこいいね終わり方。
ああ、いいな、
これが、うん、実写版。
実写版。
実写版の写真あげるよ、これ。持って帰んなよ。持って帰りなって。
なんだ、このツヤツヤの。
すごいよね、それ。
ツヤツヤの頭とツヤツヤの体。
画像検索してみて、実写版アトム。
顔は普通なの。
顔は人間なんだよね。
そうですね。
メットだよね、まあ、いわゆる、ね。
メットですね、
頭の部分はね。 いやっていうのがありました、
はい、
でこれであの原作のイメージとあまりにもかけ離れているということで、はい、まあ、手塚先生は落胆されているわけですね。で、これでもだからこそ、
うん、
やっぱりアニメなんだと、
うん、
自分の自作漫画の実写化ではなく、はい、うん、やっぱりアニメなんだっていうことを確信して、うん、これが数年後のアニメ制作への原動力になったんです、逆に、うん、でいよいよめでたく鉄腕アトムのテレビ放映はアニメとして1963年の元旦にスタートします、
はい、うん
うん、で、作曲が高井達夫、
うん、
作詞がなんと谷川俊太郎というね、
これすごいですよね。
ねえ、谷川俊太郎作詞なんですね、
はい、
で歌っているのが上高田少年合唱団、
うん、
ハイアップフィールド神高田、
もう今更です。
今更、い
や神高田を
TCM 最後だから言っとかないとなとですが、
はい、
これは知ってましたか、実写版があるというのも意外でしたけれども、
はい、
この鉄腕アトムの曲、
はい、
放送当初から、
はい、
秋口の9月10月ぐらいまでは、
うん、
インストでした。
インスト、
そうなんです、
歌なし、
歌なしでした。
ま
ずこの高井達夫さんという作曲家の方ね、
はい、
国立音大に在学中からもう NHK の学校放送だとか駒劇場の舞台音楽なんかを作っていて、あとは日本盛りの CM、日本盛りはよいお酒とか、
はい、
あとチキンラーメンのあるでしょ、
はい、
あれもこの方です。
すごい。
もともと当時コマソンなんていう文化はそんななかったんだけども、うん、もうコマソンの新進気鋭の作曲家として、有名になっていた。でこの日本のアニソン第1号となったこのアトムの主題歌が生まれたのは、
はい、
1962年の12月の寒い夜だったそうで、
はい、
西武池袋線の富士見台駅から池袋へ向かう電車の中でいきなり天から降ってきたらしいです。のすけくんよく乗ってんだ
よ。そうですね、今日も乗ってきましたよ、
あの電車の中で天から降ってきたそうです。
すげえ。なんて話だ。
すごいね、
すごいですね、
作曲家というのは、
はい、
あでインストゥルメンタルだったという。では
インスト想像できないですね。
聞いてみたいでしょ。
聞いてみたいです。
ありますよ。
マジですか。
ありますよ。
すげえ、想像つかないな。
放送当初から9ヶ月10ヶ月間ぐらいはこれがずっと流れていたということで、
はい、
鉄腕アトムの最初の主題曲ですね、主題歌というよりかは主題曲、聞いていただきたいと思います、うん、
はい、
うん、メロディーは一緒なんです、
はい、
とアレンジがよく聞こえるね。
そうです
ね、うん、こういう感じでね、当時は放送当初63年の元旦はこういう感じだった。でこれでアトムがいろいろな敵と戦ったり空飛んだりするシーンがバックでこう流れているというやつですね。こうやって始まったわけですね。
いいですね。
で歌詞がまだありませんでしたから、
はい、
歌がまずなかったんですね、うんうん、そしてある日その作詞家の、作詞家というか、はい、どちらかというと作家というか、
そうですね、
谷川俊太郎宛てに手塚治虫本人から電話がかかってきました、
はあ、
その鉄腕アトムの主題歌の作詞をしてほしいと。そしてその数日後、その高井達夫作曲家本人からテープと譜面が 送られてきた。曲が先にある状態でこれにどうにかして詞をつけなきゃいけなかったんですね。
そうだったんだ。
だから詞が先曲が先という同時というよりかは、はい、曲が思いっきり先で、うん、もう子供たちはこの曲は知ってた。
そういうことですね。
それに言葉をつけなきゃいけないっていう作業ですね。そこで生まれたのがこの奇跡のラララですね。
は
で本人は、谷川俊太郎さん本人は思い浮かばなくてごまかすためにラララを入れたっぽいんですよ。どうも。
あもう文字がそこをうまく。
うん。
あそれ
でもそのおかげで俺たちはこの曲を。
そうですね。
ね物心ついた時から。はい。もう花火外さずこうして大事にすることができたようなもんですよ。ここにこのラララに全てがかかってる、
うん
うん、これがもう子供たちの覚える一つのキーワードだったわけですね。そして歌が吹き込まれることになりました、はい、歌うのは上高田少年合唱団。
そうですね。
鉄腕アトムだけではなくてもうこの T7 でも何度も紹介してきましたけれども、はい、初期のアニソンのほとんどは上高田少年合唱団なんですよ。なんでかっていうことがこのアトムでもよくわかるんですが、
はい、
他の少年少女合唱団っていうのは、うん、録音日よりかなり早めに譜面を渡しておかないとダメだったらしい。でも上高田の場合は数日前でも OK。
すげえ神高田すげえ
突然の依頼でもこなせるということもあってこういう早急にやっとかなきゃいけない作業に関しては、
はい、
もうバッチリだったわけです。
すげえ
それゆえに他の番組も神高田少年合唱団にやってもらおうという、はい、要するに締め切りを守れないライターたちの救いだったんです、
ね、仕事が早いんですね。
早いんです。
すげえなーそんな理由で。
そうなんです。でかくしてついに我々の知っている、
はい、
あの主題歌あの歌声入りの鉄腕アトムの曲がテレビから流れてきてみんなが歌い始めるというわけでございますね、はい、こちらです。感慨深いでしょ。
そうですね。
なんと作曲した高井達夫さんこの西武線に乗ってる時に天から降りてきたこのメロディー、
はい、
当時29歳。作詞の谷川俊太郎当時31歳。
若い
若者の仕事だったんだよ。
そうなんですね、
うん、すごいよね。
大御所とかじゃない
んです。大御所じゃないの、若者なの、もう本当に。
あーすげー、
うん、そしてなぜか、はい、もう歴史の一番不思議なところなんですが、
はい、
これだけ子供たちが歌ってもう街中で歌い始めた、はい、知らない子がいない、
はい、
という曲、
うん、
この鉄腕アトムの曲は信じられないことに半年以上経ってもレコード化されていなかったんですね。どこのレコード会社も飛びつかなかったの、
はい、
絶対ドル箱じゃないですか。
ですよね。
思いっきり売れるの分かってる、
はい。
でそのことに気がついたある青年がいました。朝日ソノラマの新入社員だった橋本一郎という方なんですが、
はい、
半年以上経ってもこれが主題歌がレコードにならないから、
はい、
それを自分の初めてのこの入社した仕事としてそのシートにしてみようと思い立ったら、
はい、
なんと、
はい、
120万枚の大ヒット。
すげえ。
びっくり仰天。
へえ。なんと橋本さん
当時27歳。
うわーすげーすげーとこに目つけた。
その後マグマ大使の手塚作品のマグマ大使の主題歌もプロデュースすることになり、これが縁で、
はい、お
でしかものすけくんにはもうご存知、スーパースリーの作詞をしたのもこの人です。ボヨヨの4を、
スーパースリーも、
そうラリホーね、
ラリルレロンですね、
うん、作詞をした人、これが縁でこの人は作詞してる。
そうなんだ、
橋本一郎さん大魔王シャザーンの作詞もそうです。
はあ、もうめちゃくちゃ関わってるんですね。
そうなんですね。いやすごいことですよ。
すごいですね、
音楽に携わる人間ドラマのこの、はい、ね、
うーん、
いろんなものがうごめいてます。だから朝日ソノラマ版にそのシート用に録音し直したバージョンがもう一個存在しています、
はい、
こっちの方が120万枚売れてるから、レコードではこっちの方が子供たちの耳にほとんど変わんないけどね、
うん、
でもちょっと違う、
そうですね、
こういう鉄筋が入ってる、う
ん、
これがレコードの方の番組、さっきのはテレビの音源をそのまま持ってきたやつっていうことでね、ちょっと違うんですけれども、
ね、
どちらも上高田がいい仕事してる。
そうですねやっぱ彼らすごいですね、うん、
いやもうだからこれはもう永遠なんだなって、
うん、
すごい人間ドラマがいろんなところでうごめいてるから、にしてもやっぱ手塚治虫の吸引力というものはやっぱすごいなと思う。
すごいですね、
うん、そしてやっぱアトムっていうのはこれからもね、いろいろもうリメイクいっぱいされてるし、これからもまあいろいろ続いていくんだろうな。これから生まれる子供でさえ知ることになる主題歌ですからね。というわけでございましてですね、まあ9年以上続いた T7 の最後は、
はい、
鉄腕アトムを紹介して最終回ということになりました。また今度からね、
はい、
来月から始まる T9、
はい、
で来週の総集編なども、
うん、
ご愛顧いただければというわけでございまして、たしいたしの徹底的にテレビテーマ通称 T7 お届けいたしました。